ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbang wa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は米の輸入は国内需要の 5% 未満であると明言したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は食料・公社を通じた米の輸入の実現は国内需要量の 5% 未満であると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は5月13日月曜日、東南スラウェシ州ムナ県の連で食料調達庁総工群を訪問した際、消費者レベルで安定した米価格を維持するためには米の輸入を実施する必要があると説明しました。この訪問で大統領は受益者家族に食料備蓄援助を配布するとともに、国民の食料供給の入手可能性と安定性を確保しました。大統領は受益者家族への毎月 10kg の米援助の配布が6月まで継続されることを確認し、国家予算の利用状況に応じて12月まで延長されることを望んでいます。大統領はこの米援助構想は世界的な食料インフレによる米価格の上昇に対する政府の対応であると説明しました。それでは次のニュースです。内務大臣はインドネシアの経済成長が 5.11% に達していることを評価したことについてお伝えします。ティト・カルナビアン内務大臣は 5.11% のインドネシアの経済成長を評価しました。5月13日月曜日のアンタラ通信社の引用によると、大臣は声明で、この数字はインドネシア経済が2024年第1四半期にプラス成長し、2023年の同時期に比べて高いと語りました。しかし、この数字はインドネシア各地の平均的な経済成長をまだ変えていません。中央統計局のデータに基づくと、2024年第1四半期の国内総生産の分布が最も高かったのは、やはりジャワ島で 57.70% です。この数字にスマトラ島、カリマンタン島、ソラウェシ島、バリ島、ヌサタンガラ島、マルク島、パプア島が続きます。一方、空間的に最も高い経済成長を告げた3つの州グループは、マルクとパプア、ソラウェシとカリマンタンです。この地域の経済成長は主に工業活動、金融産業、ヌサンダラ首都の建設によって推進されています。それでは次のニュースです。労働省は国際機関と協力して労働人材の能力を向上させていることについてお伝えします。労働省は3つの国際機関の関与により人材の能力開発を支援し、インドネシアの雇用システムの改善を奨励しています。 アンタラス新社の報道によると、イダ・ファウジア労働大臣は5月13日月曜日、能力開発イベントの開会式での挨拶で国際協力機構、韓国国際協力機構及び国際労働機関との協力に感謝の意を表しました。イダ大臣は、この活動により中央政府、地方政府が日本国際協力機構、韓国国際協力機構、国際労働機関などの国際機関との関係を強化し、インドネシアの公用能力の強化と公用システムの改善に協力できることを心から望んでいます。イダ大臣は能力開発プログラムを通じた国際機関間の協力の機会や中央政府と地方政府のニーズなど、この活動で話し合ったいくつかのトピックを強調しました。イダ大臣によると、各地域が様々な公用課題を抱えていることを考慮すると協力が必要だということです。それでは次のニュースです。政府は MRT 事業における円借款交換公文に証明したことについてお伝えします。インドネシアと日本政府はジャカルタ第1期 MRT または大量高速輸送機関統制線計画プロジェクトのために1406億9900万円相当または約14兆5000億ルピア相当の円借款券交換公文または EN を行いました。この円借款の証明は5月13日月曜日ジャカルタで在インドネシア日本大使ヤシュシ・マサキ氏とインドネシア外務省アジア太平洋アフリカ局長アブドゥルカディル・ジャイラニ氏によって行われました。月曜日、在インドネシア日本大使館広報文化室からのプレスリリースによると、マサキ大使はその際ジャカルタ首都圏の交通渋滞の緩和、投資環境の改善、環境への影響の表現、気候変動との戦いなど、インドネシアの重要な問題の解決に日本政府が積極的に協力することを強調したと述べました。それでは最後のニュースです。北朝鮮はパレスチナ人に権利と特権を付与する国連総会決議を支持することについてお伝えします。北朝鮮は5月12日日曜日、パレスチナに権利と特権を与える国連総会決議を支持し、パレスチナが194番目の国連加盟国になることを再考するよう安全保障理事会に求めました。5月13日月曜日のアンダラ通信社の報道によると、北朝鮮中央通信社または KCNA は、北朝鮮外務省が決議を支持し、適切な時期が来たと考えていると報じました。また同省はパレスチナの独立主権国家として認める決議は、中東の平和と安定を求める国際社会の強い願望を反映していると述べました。北朝鮮はまた4月18日の国連安全保障理事会での関連決議案に対する米国の拒否権発動を批判しました。5月10日国連総会はパレスチナの加盟を再考し、パレスチナにいくつかの追加の権利を付与するよう国連安全保障理事会に求める決議案を承認しました。現在、パレスチナは国連非加盟のオブサーバー国家の地位にあります。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さんコメントです。今日は2024年のメッカ巡礼サービスの改善についてお伝えします。2024年のメッカ巡礼シーズンが始まりました。インドネシアのメッカ巡礼に出発する最初のフライトグループがすでにサウジアラビアに向けて出発しました。高齢者グループが大半を占めるジャカルタからの巡礼者300人は5月12日日曜日の早期にインドネシアのヤクト・ホリル・コウマス宗教大臣と在インドネシアのサウジアラビア大使ファイサル・ビン・アブドゥラ・アル・アモーディ氏によって見送られました。インドネシア宗教省の公式ウェブサイトから引用し、今年のインドネシア巡礼者の定員はメッカ巡礼史上最多の24万1000人に達し、ハッジ巡礼者の出国手続きは2024年6月10日まで続きます。インドネシア政府はハッジ巡礼者、特に高齢者のメッカ巡礼者に対するサービスの質の向上に努めています。前年と同様、今年も宗教省は高齢者に優しいハッジのスローガンを掲げており、65歳以上の巡礼者は約4万5678人 21.41% を占めています。宗教省は高齢者を含む全ての巡礼者に最高のサービスを提供することに尽力しています。メッカ聖地への向かう飛行機とその後帰国する飛行機の両方で高齢の巡礼者を優先またはビジネス席に座らせるなど多くの取り組みが行われています。もう一つの取り組みは高齢の巡礼者の同行者枠を設けることです。それとは別に政府はメッカ巡礼職員の能力を向上させようとしています。これまでのところ、メッカ巡礼職員の存在が巡礼者の成功と快適さを決定づけてきました。メッカ巡礼の職員は巡礼者、特に高齢の巡礼者に適切にサービスを提供できるよう10日間の技術指導を受け、職務と役割に関する訓練を受けています。メッカ巡礼者に対するサービスを改善する政府の取り組みは、メッカ巡礼者を実施する際に、メッカ巡礼者自身の服従と規律がなければ十分ではありません。これには、スンナ巡礼を無理に行わないことや、身体的危険がある場合でも屋外での不要不急の活動を避けることが含まれます。聖地の気温は摂氏39から40度に達するため、気象条件が適切ではない可能性があります。またメッカ巡礼者は現地政府の規制に従い、礼拝のためだけに聖地に旅行するつもりであることも勧められます。メッカ巡礼者に対する政府の取り組みが特に高齢の巡礼者に満足をもたらし、彼らがスムーズに巡礼を遂行できることを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1955年5月14日ワルシャワ条約機構の調印のことから始めます。ワルシャワ条約機構は東ヨーロッパの共産主義社会主義小国の防衛同盟で、1955年5月14日にポーランドのワルシャワで開催された 東側諸国の会議で結成されました。この結成は NATO 防衛同盟の結成した米国とその同盟国の決定と切り離すことはできません。その結成の背景には東側諸国にとって いつでも脅威となるうる NATO の存在に対するソ連と東側諸国の懸念がありました。ソ連共産党第一書記ニキタ・フルシェフ氏が起草したワルシャワ条約機構は1955年5月14日にワルシャワで調印されました。この協定は1991年3月31日に失効し、1991年7月1日にプラハで開催された会議で正式に消滅しました。次に1962年5月14日、インドネシア初代大統領スカルノはダルルイスラムまたはデイ組織またはインドネシアイスラム軍のメンバーによる暗殺未遂から逃れました。ダルルイスラムはインドネシアにイスラム国家を樹立することを目標とするインドネシアの反政府勢力です。事件はスカルノ大統領がイドルアドハ犠牲祭の礼拝を行っていた際に国家宮殿で起きました。実際に銃弾で負傷したのは国会副議長のザイヌル・アリフィン氏でした。最後に1998年5月14日、フランク・シナトラは亡くなったことについてです。このアメリカ人歌手は、ハリー・ジェームスやトミー・ドルシー氏と共に、スイング音楽の時代に音楽キャリアをスタートさせました。シナトラは1940年代にソロ歌手として成功しました。彼は自らをボビー・ソックスとあだ名し、当時のティネイジャーたちのアイドルとなりました。彼のプロとしてのキャリアは1950年代初頭に停滞したかに見えましたが、映画 From Here to Eternity でオスカー上演男優賞を受賞するとすぐに再び爆発しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の旧言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Rindu seperti dahulu. tak sanggup hancur tanpamu. Akankah berlalu? Tak mengapa ceritakan segala luka dan ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi
of Indonesia.
Rizno minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia Chuuo Ginkou to Arabu Shichoukou Renpou Chuuo Ginkou wa genchi tsuuka de no nikoku kan torihiki o sokushin suru wakugumi no kakuritsu ni gouwi suru koto nitsuite o tsutai shimasu. インドネシア中央銀行総裁のペリー・ワルジオ・シーとアラブ首長国連邦中央銀行総裁のハリッド・モハメッド・バラマ・シーは現地通貨での二国間取引を促進する枠組みの確立を通じて両国間の貿易関係の 強化を支援する覚書に署名しました。アラブ首長国連邦とインドネシアのパートナーシップを示すものの一つは、2017年から2023年にかけて増加し続ける非石油ガス貿易の成長です。2024年5月10日、ジャカルタのインドネシア中央銀行のプレスリリースを引用すると、この覚書は両国の通貨、すなわちインドネシアのルピアとアラブ首長国連邦のディルハムによる国境を越えた貿易取引の決済を容易にするための様々な要素で構成される枠組みの概要を示しています。この覚書では金融市場の発展を支援する可能性があり、条件を満たす取引の種類についても説明されています。この協力は二国間金融協力強化における重要なマイルストーンであり、企業の取引勝利コストの証言に役立つことが期待されています。この協定に基づき、アラブ首長国連邦中央銀行とインドネシア中央銀行は、経済の安定と金融システムの安定を支援することを目的とした枠組みの段階的な実施を支援することで、インドネシアのルピアとアラブ首長国連邦のディルハム通貨の使用促進に協力することになります。この合意を受けて、ペリー・ワルジオ総裁は金融市場を進化させ、現地通貨の使用を通じてアラブ首長国連邦とインドネシアの経済関係を強化する取り組みの重要性を表明しました。この取り組みは、増大する経済的脆弱性を克服するために安定性と回復力を促進する取り組みです。さらに、ハリッ・モハメッド・バラマ総裁は、この合意は両国間の将来のパートナーシップを強化する基礎となり、銀行・金融分野でより大きなビジネスチャンスを開くとともに、貿易と投資の成長を支援する取り組みでもあると述べました。econ.go.id によると、以前インドネシアはマレーシアとタイをパートナー国として2018年から経済金融取引において現地通貨の使用を導入しています。さらに日本と中国とも2020年と2021年に実施しました。またシンガポールと韓国とも合意しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Awalnya gak ada niatan untuk suka, tapi lama-lama hatiku nyaman juga.Cantik saat bangun kau menyapa hingga malam berdua bercanda sampai pejam mata di atas sama tak seperti yang lainnya dia bisa mengerti yang ku rasa harusnya dia juga punyaJuga dia bilang suruh
sama.
Dia bisa mengerti.
Dia bikin aku
rasa. Harusnya dia juga punya rasa yang sama. Tetapi mengapa belum juga dia bilang suka.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
パソナインドネシアです。今日はバリ島の観光地ジャティヌイ観光村をご紹介します。バリ島ジャティヌイ観光村は2020年5月18日から25日にかけて開催される世界最大の国際ミーズフォーラムである第10回世界ミーズフォーラムの代表者が訪れる観光地として選ばれました。2012年にジャテルウィは国際的に認められました。その伝統的な水田灌溉システム、すなわちスバックはユネスコによって世界文化遺産として認められています。スバックシステムはヒンズー教のプリヒタからの教えに根ざしており、人間、自然、精神性の和のバランスと調和を反映しています。11世紀に建設されたスバックは灌溉システムである徹底でなく調和と持続可能性を重視する生活哲学でもあります。ジャティヌイ観光村はバリ島タバナン県のベネベル地区にあります。ジャティヌイはジャワスロロリスを含む様々な珍しい鳥や動物など様々な固有種の動植物が生息する24ヘクタールの保護林に囲められています。ジャティヌイ村では棚田の素晴らしい景色を楽しむだけでなく、棚田の美しさを楽しみながらのトレッキング、サイクリング、料理の実演、コーヒー、アボカド、トレアの農園を訪問するなど観光客に提供するいくつかのアクティビティがあります。ジャティヌイ村では観光客が地元の文化と伝統の豊かさを体験できる伝統的な祭りや儀式も開催されます。レジュ会 WWF イベントではジャティヌイ観光村がタコさんのベンジュールで飾られます。それとは別に参加者はガムラの音楽に合わせた伝統的なバレのダンス、すなわちレジェンダツでも歓迎されます。 WWF 代表団にはジャージラクラックケーキも贈呈される予定です。ジャージラクラックはセラビケーキに似ていますが玄米で作られています。世界ミズフォーラムの代表団はジャティヌイ訪問とは別に、特にバレットで数十ヒンズー教徒に寄って行われる伝統や儀式であるメラカット、序列の実行にも招待されます。メラカットは泉から湧き出る水を媒介として悪いものから魂を浄化することを目的としています。メラカットという用語自体はソラカットという言葉に由来しており、数は善を意味し、メルカットは浄化を意味します。つまり簡単に言えばメルカットは良い浄化であると解釈できます。目的は心をリフレッシュすることです。 マルカトのプロセスではマルカトの儀式の参加者に聖水が振りかけられます。その水は心を落ち着かせ魂をリフレッシュすることが期待されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルイノリショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜです。それでは始めましょう。クリスの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには機織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita to, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むがぱ、むがぱ、日本語でなぜ、なぜ。ばにゃ、ばにゃ、日本語で多い、多い。ぷるんぷわん、ぷるんぷわん、日本語で女性、女性。パンダイ、パンダイ、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る, 織る. Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織が上手な女性が多いのでしょうか? なぜここには機織が上手な女性が多いのでしょうか? Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、 日本語で家族、家族。クリスの皆さん、会話の中には Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織が上手な女性が多いのでしょうか?という文がありました。この文には Mengapa、日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現ではなぜ多くのブトン人女性が機織が上手なのか尋ねるためにムガパ、日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合はムガパ、日本語でなぜという疑問詞の後に理由を知りたいことについての表現を続けます。では Mengapa、 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。 Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan、 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか。Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語で、カモフ織の価格はなぜ高いのですか?カモフはスラウェシ州 南東部ブトン島の代表的な織物の一つです。ガマフ織はインドネシアの無形文化遺産に指定されています。インドネシアにはパプア州のテルフォー織物、西スマトラ州のパンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデクなど各地の代表的な織物が数多くあります。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はファドリー・ルビスが歌うプトワ・ナセハットというマレーの曲をご紹介します。プトワ・ナセハットはジェリダル・アブドゥラヒムが作曲しました。題名と同じく歌詞には良きアドバイスが詰まっています。例えば、口に出して言う前に、私たちはあらかじめより良きすべてのことについて考えなければならず、自分の欲望だけに従ってはいけません。他のアドバイスは、人生は楽しいこともあれば困難もある常に障害があるということです。 Sore dewa minasang. Faduri rubis gau tau petuah nasehat o kiite kudasai. Kore de ongaku no hirabawo owarimasu.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。
それではまた次回お会いしましょう。